皆さんこんにちは。府中ラジオ東の仲間たち始まります。今回は第79回になります。今週もですね、引き続きましてリック訪問看護リハビリステーションの黒沢所長に来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
そして、私イーストコバとニュースペーパー長代がパーソナリティを務めさせていただきます。はい、まあ、この地域に黒沢さんが来るまでのね、あの経緯というか、どんなふうにしてここに来て、また訪問をね、あの訪問看護をこう先行していくっていうのかな、極めていこうと思っていらっしゃるかみたいな話を、また続きを聞いていきたいと思います。はい、まあ、病院に入って救命の救急、救命救急、まあ、救急車がつくとこですよね。
はい、そうですね。
で、まあ、大変だっていうような場所に、まあ、外科よりも多分大変な場所だと思うんですけど、そういうところにまあ行ったという話なんですけども、はい、まあ、そこでの様子から、まあ、この訪問看護に来るまでの間のお話をしていただきたいんですけど。
そうですね。はい、なんかあの救急の病院で救急車が来る場所って、うん、あの自分が想像していたよりも救急車が来るんですよね。
うん、
それなんかおかしな話なんですけど、うん、で、矛盾しているなって思ったのが、救急車受け入れるんですけど、どんな状態でも受け入れるので、うん、その前に何が起こってたとか、そういう文脈って、まあ、知らないじゃないですか。うん、まあ、知る必要があるかどうかは、うん、またその違う話だと思うんですけど、まあ、とにかく自分が思ってる以上に救急車って、うん、まあ、東京の、まあ、西側の方の病院で勤めてたんですけど、まあひっきりなしに来る、はい、救急車が多いっていう、受け入れるのは、すごい重篤な、まあ、怪我とか病気の方から、まあ、病院来なくても大丈夫だったよねっていう方まで幅広く、うんうん、まあ、いろんな理由というか文脈というか背景をこうその前に、抱えてたり起こったりとか、そういう現象が起こったりして救急車を呼んで病院にたどり着いている方がいらっしゃるんだなっていうのがすごい正直な印象で、これ自分の家族とか自分が呼ばなきゃいけないってなった時に、果たしてちゃんと見てもらえるのかなっていうのは、なんかちょっと運なんじゃないかなって勝手にその時は思って、正直思っちゃったっていうか、少なくともどういうそういう救急のサービスというか医療サービスを、受けるにあたって、これ本当にこう平等にっていうか公平に受けられるのかっていうのはすごい心配になる場面をたくさんこう経験して、個人としてすごい危機感を持ったのがすごい大きな、なんかこうエピソードというか自分の中でのエピソードだった。持ってます。
はい、そこからまた次のステップに進んでいくんですよね。
そうですね。先ほど申し上げたように、その救急車で来る前の文脈だったり背景、バックグラウンドって分からなくて、でも救急車で来た理由っていうのは、その前にいっぱいいろんな理由があるんですよね。その理由にアプローチしてないと、まあ、その時見て、僕から見てですけど、本当にこの人望んでたことなのかなとか、うん、本当にこれって想像してたことなのかなっていう結果には、なんかこう疑問を残る結果になる人もありですいらっしゃって、うん、あれって僕ここで一生懸命なんかこう愚痴大変だとか辛いって思いながら愚痴りながらなんかこう仕事してるのって、自分がイメージしてた看護師のキャリアだったっけなって、ちょっとこうふと立ち止まった時にこう思って、あれあれ、救急車受ける側じゃなくて、呼ぶ前のところに看護師さんって行けないのかなっていうのが、もしかしたら僕の今の技術とか経験は、そっちの方でもっと効率的になんか活かせるんじゃないかなって、まあ、勝手にこうすごくおごり高ぶった考え方だったんですけど、そこになんかこう少し自分の中で疑問が生まれて、それがどんどん大きくなってて、あ、じゃあ病院に来る前は町だよねとか、うん、地域だよねって思った時に、そこで働ける看護師さんって訪問看護師さんだなと思って、うん、それで病院は救急車を受けるっていうのが仕事だけど、呼ばないっていう仕事できないかなって、呼ばせないっていう仕事できないかなと思って、病院に出たのが
今の。なるほど。で、リックに来たんですか？
そうですね、うん、まあ、これは本当偶然で、 自分家の近くで、ステーションって本当無数に、うん、先ほど、
はい、
前回お話した時に無数にあるってお伝えしたんですけど、その中でどこを選ぶかって言った時に僕の中でこう勝手なルールを決めてて、設立して 3,4 年、代表が若い、風通しが良さそう、あとウェブとか外向きに、
うん、
意識してちゃんとこう、うん、会社のなんかこう PR だったり、
はい、広報している、オープンな感じ、
広報しているっていうのが、うん、条件で、近隣の自治体の、うん、まあ、約40個ぐらいバーッとホームページ見たんですけど、うん、一番心の中に残ったのはここだけっていう、今のところだけだったので、全然知り合いも何もいなかったんですけど、うん、勝手に電話して、すみません雇ってくださいって。
なるほど、
道場破りみたいな感じ。
そうなんです。その黒沢さんは今所長として、またメンバーを募集中というか、
そうです、
ね、一緒に働いてくれる人を募集してるっていう聞いたんですけど、
はいはい、
どういうふうにこう今呼びかけたいですかね。
救急車の話を今お伝えしてたので、まあ、救急車を減らすために僕たちのステーションがあるわけではないんですけども、やっぱり病院に 不要にこう行く必要のない時に、不要に行かなくても全然こう家で過ごせたりとか、病院の人たちが思ってる以上に家でできることってたくさんあったりとか、うん、家で過ごすこととか地域で過ごすことの価値があると思ってて、そういうのをこう高いこう専門性で、解決したりとか、アプローチしていきたいっていうふうに僕は思ってます。そういうステーションにこれからも目指してなっていくと思うので、まあ、少しでもそういうところに気になったりとか、あ、いいなって思ってもらったら、うん、もうぜひ見学でも、
うん、
メールでも問い合わせでも何でもいいんですけど、してくださったら嬉しいなって思ってます。
はい、まあ、黒沢さんが思いを持ってここに来たのと同じように、
あ、そうですね、
なんか
そ
こにオープンなこのね、はい、若い所長もいますし、
そうですね、
若い仲間と一緒にね、
はい、
やりたいなっていう人が集まってくると、まあ我々地域としてもね、若い力が増えるっていいですよね。はい、うん、長谷さんどうですか。長谷さん、ニュースペーパー長谷さんどうですか。何かお話聞いてみたいこと。
今所長ってやられてて、でその専門看護師、
はい、
もし学校取るために大学院まで行かれてるって、はい、どういうスケジュールで行く。
あ、そうなんですよね。週に、まあ、2から3出勤しつつ、他の曜日は、まあ、ちょっと大学院に会話させてもらったりとか、あとオンラインがまあ発達したので、意外とこう事務所でちょっと仕事しながら授業の時は抜けてオンラインで参加してっていう、その、まあ、場所の制限っていうのはすごくこう緩くなったので、まあ、そういう、こうやり方を駆使しながらちょっと会話させていただいてるっていうのが現状ですね。
その中でやっぱり所長としてやっぱ責任があるけど、やっぱりこれからのためにそういうのちゃんと大学院で学びたいっていう気持ちがやっぱそこでいろいろこう揺れ動いたと思うんですけど、はい、そこで大きく決断できたっていうか、はい、何かあるんですか。
あ、2つあって、1つは任せられるって思ったからだと思うんですよね。それまでは自分がやんなきゃってずっと思ってたんですけど、やっぱり足りないなとか、ここが僕がやんなきゃいけないなと思ってたことがたくさんあったんですけど、今のスタッフはもう本当安心して任せたりとか、僕が口出したくなっちゃうけど、まあ大丈夫っていうふうに思えるようになったのが一番大きいかなと思って、もう1つはなんか僕が学んでやっぱ伝える側にも回らないといけないなと思ってて、
まあ、
その自分がやるだけではなくて、学んで多くの人に伝えていくやっぱ人に役割が僕にはあるんじゃないかなと思って、それがやっぱり府中でとか今の地域でっていうのがすごくこう価値があるし大事なんじゃないかなっていうのはすごく思ってるから大学に行こうって思ったんですけど、
はい、なかなかできないですよね多分、うん、そういうこう、まあ、僕も自分が大学通ってる時はなんか学ぶって何とか思ってたんですけど、やっぱり社会出てみると学びたいことっていっぱいあって、
おっしゃる通りですよね。
でも多分それぞれのその場の責任とかその時に抱えてるものでやっぱどうしても 二の足踏んじゃうと思うんですよ。だからすごいなと思ってて、でその中でもう一つだけ聞いていいですか。逆に黒沢さんがやっぱ時間的に多分忙しいと思うんで、もうこれはやらないとか、やらないものとか、なんかそういうのってなんか決めてるんですか。
あのまさにあのおっしゃる通りで、今なんていうんですかね、全部やるっていう、こう気持ちだったんですけど、この1年ぐらいでやらないこととか、人にもうさらにこう任せたりとかっていうことをもっとこう、なんだろう、深いところでこう人に任せるっていうことのやり方をすごくこう模索していて、何をやらないっていう決めることを今練習してる感じ。やらないことを決めるということを練習してる。本当に苦しいんですけど。
そうですね。もうやっぱり仕事ですごく責任があると、意外とやっぱ何でも逆にやりたくなっちゃって、
そうなんですね、
どうしてもそれを任せるとかやらないってすごく多分大変な作業なんですよね。
やらないで自分が手をその直接かけないで、最大の成果を出せるやり方っていうのが、やっぱあ、それは多分専門看護師に求められてたりとか、これからなんかこう大きなことを、自分の思ってる大きなことを成し遂げるにはもう自分の力だけでは難しいから、何をやらないで結果はこういうものっていうのを考えていく時間になんかしてます今は。
そういうあの所長もいるいいリックさんでね、皆さん働いてらっしゃるのかな、
まあ、
みんなお待ちしてます。そうですよね、やっぱりね、人を増やしてほしいなって僕は利用者側目線があるので、こう黒沢さんとまたあの一緒の仲間でね、あの働いてくださるいい看護師さんが増えてくると、とっても地域として利用者としては嬉しいなと思うんです
よね。ありがとうございます。
そろそろね、時間があのなくなってきちゃったんですけども、あの、まあ、地域にあるこのステーションということなので、地域の方に向けてね、ちょっと最後に何かメッセージを、
はい、
あのお伝えできたらと思うんですけど、
なんかあの住み続けたい街一番になったんですよね、府中っていう、そういうなんかこう歴史があって、なんか何をもって住み続けたいなとか住みたいって思えるかっていった時に、まあ、なんかこう商業施設があってとか便利でとかっていうんじゃなくて、なんかこう自然に救急車呼ばなくても大丈夫、過ごせるよねとか、まあ、ああいうところのエリアがあるからとか、ああいうステーションがあるからとか、ああいう病院があるからとか、なんかそういった面でも、なんかあそこの街っていいよねとか、ああいうところで働けるといいよねとか、なんかそういうことをも住み続けたい街の理由になるんじゃないかなと思ってて、まあ、なんか僕たちの会社とかステーションが、まあ、地域の、まあ、そういうなんか理由の一つになればいいのかなっていうふうに今思っております、
うん、はい、はい、ありがとうございます。あの例えば長代さんがリックさんのユーザー、
はい、
利用者になろうとした場合、どういうふうにアプローチしたらいいんですか。
あ、そうですね、あのもしその僕たちのこと、まあ、お知り合いになれたので直接ご連絡いただいても全然あのそれは良いです、うん、あの直接だけど、まあ、例えばご自身がそのサービスを利用するか、あとはご家族様が利用するってなったら、地域にはその包括支援センターっていうのが、うん、まあ、各エリアに必ずあって、府中の他には11包括あるのかな、まあ、あの住んでらっしゃるところの担当の地域包括支援センターに行って、まあ、ご相談をするっていうのが、本来の
はい、
流れかな
と。直接というよりは、うちの方だと朝日園かな。
そうですね、
白糸台とか ね、東の方だとね、
はい、もちろんあの直接ご連絡いただいても、そういう逆にその包括の方たちとつながっていただけるような、はい、僕たちがあのコーディネートすることは可能です。
なるほど。
あとでもここカフェ、
あ、このね、
ここに来ちゃってもいいです、うん、
ここに来てもいい
相談しに来ちゃっても全然、
あの本来の和田さんに、
そうですね、あの言っていただくのも全然、うん、
ちょっと
僕たちの想定している
看護が欲しいよみたいな、
どうしたらいいのみたいな、あのやっぱりこうフラットをこう聞けるとか、その関係性の中で、あのなんかこう敷居高いじゃないですか、包括支援センターって、
そう
じゃなくてっていうのも全然、いろんな あのルートがあると思うんですね。
でまあ、あの お医者さんに行くドクターにかかる前にちょっと具合悪いなとかちょっと聞いてみようかななんていうことも相談したりしていいんですか、うん、
先のことこんな不安なんだけどみたいな
先の不安
来年不安だなとか、うん、そういうのもいろんなあると思うん
ですけど、ね、老後どうなるのかなとか、この体は大丈夫かな
あ、そうです、ね、もう全然
気になれば
直接ご連絡いただいても大丈夫です、うん、僕の名前とかあとこのカフェに来ていただいても大丈夫です、
うん、なるほど、このフラットスタンドでもつながっているということ
ですね、はい、うん、
ニュースペーパーどうでしたか今日、はい、
すごくあの、まあ、まず黒沢さん個人としてここに来るまでにいろいろこういろんな考えで選択していろんなこう選択肢の中から信念を持ってやってきて、うん、でそこにここで地域にたどり着いてくれた、すごくこの地域の人たちにとってすごく頼もしい人に、うん、なっていただいてるなっていう、
素晴らしい財産ですよね。
ちゃんとそう思います。
ありがとうございます。
やめないでずっといてください、ね。
いや今のところ大丈夫
大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。とてもうちも年寄りがいるのでとても安心です本当に。まあ皆さんもそういう、まあ、自分年寄りがいるとかそういうことでなくてもね、
そうです、
あの体のこと何か気になったらまた助けていただけるかなと思っています。はい、はい、じゃあ、2週にわたりまして黒沢さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、最後に黒沢さん、はい、私たちのこの東の仲間に、はい、東の仲間になってもらえますでしょうか。
はい、ありがとうございます。大丈夫です。
大丈夫ですか。良かったです、
はい、
ありがとうございます。
黒沢さんも東の仲間に、ね、なってくださったんで、みんな仲良くまたお付き合いしましょう。はい、ではどうもありがとうございました。これで、第79回放送終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。